はい、ということで始まりましたアフターカーニバル深夜便の第35回目ですね。
焦ってみました。
マリオですね。ね、ということで、まあ、新年明けて、まあ、一回放送を撮ったわけですけど、で、メンバー、今日は AI さんも R さんも来てて、まあ、久しぶりに集まったっていう感じです。で、で、今日はちょっと、ゆるくテーマ設定して、まあ、最近映画なり、漫画なりについてちょっと話してみよう。で、僕自身は全然見てなくて、まあ、他の二人がいろいろ見てる感じなんで、ちょっと聞いてみようかなって感じ。じゃあ、まず早速、じゃあ AI さん。
はい。
アバターを見たって話なんで。
ああ、はい。見ました。ですね。あ、今すごいですね、アバター。
うん。
日米同時公開で、
うん、
公開5週になったのかな ?4 週かな、うん、で、まだ、全米で1位で、
うん、
今のところ歴代だと、タイタニックが、興行が1位で、2位が、あれ、何でしたっけ。なんだっけ、あれですよ、バットマンのやつ、あ、ダークナイト、はい、
ん、もしもし、
ダークナイトが2位っていう、
うんうん、
ですが、
うん、
そこに多分入る、2位には確実になる、
うん、
収入だから、タイタニックもアバターも監督キャメロンなんで、
うん、
歴代興行収入1位2位をジェームズ・キャメロンが取るというね。
なるほどね。うん、
状態ですよね、
うん。
いや、面白かったですよ、
はい、うん、
そう。まあ、簡単に言うと、なんだ、神聖の引きこもりになりましたみたいな。そういう話かな。
そうだ。
まあだから、一応その、なんて言ったっけ。ですね、簡単に言うと、足が不自由な男が出てきて、でそいつが、こう、なんか、アバター、要するに異星人と地球人の、
うん、
クローンみたいなので作って、しかも、その、その体を操縦するっていう、
うん、
まあ、アバターですね、を操縦するっていう役割に抜擢されるわけですよ。
だから、中の人になるわけだよ。
人になりますね、そう。寝てるときはそいつになるみたいな。
うん、
で、まあ、役割としては、要するに、その現地の、なんか、現地人が住む村かなんかの下に、すげえ鉱石の山みたいなのがあって、それが高く売れるっていうね。
うん、
なんか交渉してそこを解いてもらうみたいな、
うん、
いう話なんですけど、まあ、そこにこう、その村で暮らし、その現地の人と一緒に生活してるうちに、
うん、
なんかそっちの方がいいやみたいな、こっちが本当の俺だみたいな感じになるっていうね。
なるほど、
う
ん、ま
あ、そういう話です、
うん、
まあなんか、相変わらずだなこいつはって思いながら見てましたけど、
その何、ジェームズ・キャメロンってそういう作品が多いの？
まあだから、ターミネーターなんかもある部分ではそうで、もともとはそのサラ・コナーって女性が、こう、つまんない人生を送ってたら、未来からやってきた男に、お前の子供は救世主なんだと。だから、お前は聖母マリアなんだみたいなこと言われて自覚に目覚めていくみたいな、そ
んな
話じゃないですか。
なるほど。
だから、で 結構ね、その軍隊の描き方とかが、なんていうか、めちゃくちゃその、なんですか、へーっていう、まあそうかもねっていう感じなんですよ。こう本当にマッチョな軍隊って感じで、
うん、
こう、エイリアン2とかもそうなんですけど、
うん、
だから相変わらずこんな感じなんだって思いながら見てたんですけど。
なるほど。で、アバターといえばね、
うん、
作品ないよっていうか物語よりもさ、やっぱりこの映像の方にね、
でしょうね。
注目点があるような感じがするけど。
まあだからその点で言うと、FF の14かなっていう。
ん？あ、さっきで？
はい、そう。
さっき？
そう、そうですね。
なるほど。
まあ、やべ、見ててね、あれ、これ、なんか、見たことあんなっていう、一瞬こう思うんですよ。
うん、
で、かなって思うと、
うん、
あ、FF だこれって思うんですよね。
ああ、なるほど。うん。
で、若干ね、そういえば、出てこなかったかなって思うところがあって、
うん、
そういう前作くらいに、
うん、
この人たちっていう。
あ、その異星人たち？
そうそうそう、
うん。
一回見た気がするなっていう、そういう感じですよね。
うん、
だからその、すごく映像綺麗ですし、迫力もありますし、
うん、
本当面白いけど、
うん、
まあ映像 FF のすっごい綺麗になった感じと、
うん、
内容的にはですからポカホンタスとか、
うん、
ダンスウィズウルブスとかと似てる、
うん、
結構よく好むんですよねアメリカ人このタイプ、その現地の古い生活をしてる、
うん、
あるいは、まあ、ラストサムライなら日本とか、
うん、
そこの生活に触れることで、なんか、本来の自分を取り戻すみたいな、
うん、
いう話です、ね、
うん。
まあなんか、総合的に言って、アビスを思い浮かべるよね。
ああ、なるほどね。まあそうかもね。
うん、
でも、そうね。まあ、俺なんかダンスウィズウルブスを最初、ああ、そういう話やんっていう。これインディアンだよなって思いながら。
なるほどね。
では、はい。あとあれですね。3D ですよ、
うん。
そう。それがやっぱり一番大きなポイントになってて。
うん、ちなみになんかあれでしょ？なんでその、映画館によって違うんですよ。なんか眼鏡が違
う。はい。俺両方見ました、だから。
あどこどこ
?3D と 3D じゃないので。
ああ、あ、見比べたんだ。なるほど。
見比べましたね。
うん。じゃあどうかな。
まあ、率直に言うと、3D の方がいいんですけど、迫力とかあるし。
うん、
ただ、見にくい、3D は。
うん。どういうところが？
つまり、なんていうかな。時々焦点が合わなくなることがあって、
うん、
こうぼやけたり、
うん、
あるいはその、3D じゃなければもっと細かいところまで見えるんですけど、うんうん、3D のせいで、こう、若干アバウトになってる感じがある
ん
ですよ、
うん、
映像的に、
うん。
あともう一つは、3D の奥行きは、なんか、なんだろうな。ちょっとこう、紙芝居的っていうんですか？なんて言うんだろうな。なんか大まかに3つくらいに分かれてるっていう。
ああレイヤーがあるみたいな。
そう、そうですね。はい。一番手前と、向こうと真ん中みたいな。
うん、パノラマみたいなもん
ね。そうですね。うん、そうそうそう。そういう感
これ一応見に行くときはさ、川崎のアイマックスシアターでだったと一番最高らしいから。
一番いいだろうね。
それで見ようかなと思ってんだけど、3D デジタルの。
そうそうそう。アイマックスシアターで見るのが一番いいんだろうなと思ったね。できれば。
だから日本ではもうほとんどなくなっちゃったからね。
そう。
あ、なくなってるんですか。
もう最初は撮れないんですよ。日本人なんか IMAX ダメらしくて。アメリカではいっぱいあるんですけど。うん、IMAX のランクはありますけど、でも、一時期日本で一個もなくなって、関東だと一個もなくなった時があって。うん、なんか、高いから、アメリカは映画文化あるんで、あれですけど、日本はやっぱり IMAX を日常的に、だって知らない人多いし、未だにアイマックスって何っていう。
そうね。
なるほど。うん。だから、まあ、このアバターでその 3D の画覧が話題になって、で、僕自身若干違和感あるのは、その、昔 3D で流行ったじゃないですか。
あ、はいはいはい。赤と青のやつ。
そうそう。で、僕はなんか、アニメでね、そのお化けの Q 太郎かなんかのね、
はい、
映画で飛び出すさ、
はい、
があったから、だからある種それのなんか、こう復活してきた形っていうかさ、またブームが来たかっていう感じがあるんだけど、今後どうなってくるかなってね。
やっぱこうなってくんだろうなっていう気はします。
テレビがね、3D、もうパナソニック、3D テレビだけじゃなくて、なんつうの、全部のフォーマットで出したからね。それだから、かなり、評価高いしさ、いきなり、その、グレードの高い 3D をさ、出したでしょ。うん、あれはちょっと、まあ、今すぐ手出す気なんか全然ないし、手も出せないけどさ。
まあ、いくつか何点あるよね、でも。
うん。
それは見てて思った。
うん、
まあまだなんかスコープいるしね、やっぱり。
そう。やっぱりまずメガネかけないといけない。で、それかかけると画面が暗く見えてしまうっていう。二つ、やっぱり問題があって、それと、やっぱり目が疲れる。
うん。
さ、避けられない。
うん。
で、ただ、結構、逆に言うと、アバターは、結構重要な作品になるだろうなって思ったのは、ことさらに、なんだろう、その 3D 用に作られた話じゃなかったってことですね。
うんうん、うん。
つまり今まで 3D は、3D である特性を十二分に生かそうっていう、うん、そういう発想があって、
うん、
なんかこう、バーッと飛び出してくるみたいなのがあるんですけど、うんうん、そうじゃなくて、純粋にこう 3D で、まあ、体感してもらうっていう、
うんうん、
そこに焦点が置かれてたんで、
うん、
まあ、その点ではなんか逆に新しいっていう、そういう感じですかね。
なるほど、うん、だからまあその 3D の側面というか、そういうなんか新しい技術の展開というのもあるけど、他方でそのさっき、まあ、FF 的って言ったような、なんていうの？その、風景っていうか、まあ、そういうのもある。それがうまく結びついてるって感じ。
いや、そうですね。
うん、だから、いや、でも、その、見てないけど、アバターのさ、もう一番最初に、その、映像とかが流れてて見たのさ、本当に思ったのはそれだよね。なんか、当然、テレビ見てるから、3D じゃないんだけど、CG 臭い。ロード・オブ・ザ・リングより全然、なんか、それこそ SF の、オープニングみたいな、そういうムービーを見させられてるな。で、造形がいまいち、アビスじゃないけど、気に入らないしさ、デザインとかね。
エイリアンですか？
エイリアンも含めて、その、まあ、全部見たわけじゃないので、うん、パッとその、見ただけですけど、
うん、
一部を。
うん、
いや、まあ、 まあ、好みの問題はあると思うけど、うん、でもまあ、全体的にはすごいと。う
ん、いや、俺今、ロード・オブ・ザ・リング、ブルーレイで出るの待ってんだけどさ、あれが 3D だったら俺は本当にいいなと思って。
なるほど、なるほど。
いや、FF っぽいのはね、その、なんていうの、技術的な、CG の技術的な面というよりも、見せ方だと思うんだよね、おそらくはね。という気はします。
それと、見せ方。
とですね、なんていうのかな。なんだろう。カメラワークとか、
あ、
そういう点じゃないかと。
うん、
で、ロード・オブ・ザ・リングはある部分では、なんか、CG はほとんどないんですよ。ないっていうか、CG の。
うん。
だから、風景とか、なんですか、全部実際ニュージーランドじゃないですか。
うん、うん、
だから城は違うね。
城は違う。だからなんていうの、メインに据えてない CG は、
うん、
あくまでその物語の世界を語る上で必要な部分に使ってってるっていうだけなんで、
うん、
そうだ、リアルなんですけど、うん、ロード・オブ・ザ・リングはアバターは完全にその架空の、架空でこう心地よい世界を見たいっていうね、
うん、
そこに、その要望に応えてるので。
なるほど。うん、
だからなんか、面白くて、その、足が不自由な男なわけですよ。
うんうん、
で、その足を治す金を得るために、まあそういうことをしてるみたいな話ですけど、
うん、
なんか、なぜかその、こうアバターの方になってるときは、すっごい、すっごい飛び跳ねられるわけじゃないですか。
うん、
そこにあるべき自分みたいなのがこう、投影されてて、なんでか知んないけど、そっちでは努力できるんですよ。
うんうん、
こいつは。
ああ、で、あれだね。なんか、ネットゲームみたいなもんだね。
そう、そう、だからネットゲームなんて、あれネット配信ですよ。
ネットゲー配信ね。
そう、ネットゲー配信。なんか知んないけど、リアルではそんなに努力できてないくせに、うん、なぜかネットゲーやってる時の努力、仕方すごい。だから、ほとんど、食べるものも食べず、
うん、
なんか、もう、頬とかもガリガリになりながらですね。ネットゲーに興じてるっていう、
ね。なるほどね。
で、周りのやつが心配するっていう、すっごい面白いですよ。これはネットゲーだっていう、ネットゲー。
そういう、うん、そういう作品だったのか。
いや、ひょっとしたら自覚的にやってんのか、そこまでだったらすごいですけど、
うん、だからまあその技術が発展してね、本当にバーチャルリアリティみたいな感じでさ、そういう世界ができたらさ、まあそういう人が出てきてもおかしくないよね。
あ、ちなみになんか最近そういう映画また出ました
よ。うん、
なんつったかな、名前サロゲートだ。
うん、
そっちはなんか要するに、まあ、アバターと同じですよ。機械で作ってるんですけど、
うん、
そこに接続して中の人になる。ただ、それは全部自分なんですよ。完全に自分のアバターを作って、そいつが行動してくれる。
うん、
だから、どんなにこう、やばいことしても死なないっていう、アバターが壊れるだけなので、
うん、
っていう。そうすると、現実の世界に出る奴はいなくて、
うん、
社会の人間すべてがネトゲ廃人になる。そういう話らしい。
うん、なるほど、うん。だからまあそういうところにね、確かにある種リアリティが、だテクノロジー的な発展がね、そういうリアリティをなんか、もたらしてるのかもしれないけど、なるほど。まあ、だいたいなかなか、 見どころっていうかね、アバターの、あ、なんか出ちゃってないかと思うから、じゃあ、まあ映画の話はこれぐらいにしとこうか。
はい。
じゃあ次、あの漫画の話にじゃあ行って。
あ、ちょっと待ってください。思い出し、見た映画。スピリット。古いんですけど、これも。
スピリットってあれでしょ？
ヒーローものの。フランク。
あ、違う。
違う。フランク・ミラーのさ、あれ。ヒーローもの。ちょっと、ウォッチメンと時期は被ってたんだけど、割と。
そうなんだ。
去年の今頃、アメリカで上映されて、その後、3ヶ月ぐらいして日本に来たと思うけど、知らない？あの、前編白、ほとんど白黒で。
ああ、分かった気がする。見たかな？見てないかな？見てないな。
あれはね、結構面白かったな。
まあ、でも。
よかったな。
あれ？あの、アメコミなの？
アメコミ、うん。だから、もう、一番古いアメコミじゃないかな。一番最初のヒーローものかな？おそらく。うん。そっから、いろんなアメコミが出てきた。っていう。
ああ。
だそこへのオマージュとしてフランク・ミラーっていう人がアメコミ好きの確か作ってたはずだけど
面白かったですか？
うん、なんですかね、トータルデザインがですね、まあすごく自分が好きだからオマージュとして作ってるからまあそういう理解が行き届いてるんでしょうけれど、
うん、
で僕はそんなに思い入れないんですけど、そういうところにはでもそのトータルデザインとしてああいいなと、
うん、
あの白黒でそのスピリットのなんですかね、トレードマークカラーみたいな赤の色が、
うん、
だけカラーなんですけど基本的には、
うん、
で街もあれも多分ニューヨーク、古いニューヨークを舞台にした都会なんですけど、もう全部白黒のモノトーンに統一されたその闇の中をこうスパイダーマンとかみたいに空飛べるわけじゃないし、スパイダーマンみたいにこう、なんか特殊能力で、跳ね回るわけじゃなくて、ほとんど人間と変わらないんですよ。
うんうん、
だから、このビルの上も、ほとんど、まあ、普通の人間より超人的にしか持ってるんですけど、でも、走って、だからそんな飛んで、どっか行けるわけじゃない。
だから、そこら辺はウォッチメン。似てるかもね。
ああ、そうかもね。うん。だまあ、初期のヒーローものなんで、多分そういうことだったのかなと思いますけど、すごく肉体的なヒーローなんです。うん、
なるほど。うん、
ああ、ウォッチメンぜひ見てほしいんですけど、俺は。
ウォッチメンの評価が評価高いかもね。
すごいあれは面白いと思う。
うん、
しかも、
うん、
話せるっていう。うん、
今後、一回テーマとしてね。
ウォッチメンは面白いと。
うん。まあそういう、ある種ヒーローものみたいな感じでね。
まあそうです、
ね。うん。
俺ね、でもね、ヒーローものってさ、好きだけど、じゃあ、例えば、なんだろう。今まで知らなかったさ、何？ベオルフじゃねえや。なんだっけな。デアデビルか。とかさ、いろいろそこら辺のマニアックのも出てきてたじゃん。あとハルクとかね。でもね、スパイダーマンにしろ、バットマンにしろ、見てるし好きだけど、全然主人公に思い入れないのね。で、何が一番好きかって、やっぱりスーパーマンなんだ。スーパーマンが一番好きなんで、その、映画の作品の出来がどうとか、見てる見てないとかじゃなくて、スパイダーマンだって、ワンとスリー全部見てるけど、で好きだけど、でも、主人公のヒーローに対する思い入れって、ほとんどないの。
ないわ、あんな。ない。
スピリットもそう。スピリットでもちょっといいなと思ったけど、なんかないんだよね。結局、スーパーマンなんだよね、憧れ
て。俺はね、スーパーマンにもない。ない。全然ない。あいつらがなんで、そういう、わざわざ、こう、要するに、正義のヒーローになろうとするのかもよくわかんないってね。けど、その点で、 と、ウォッチメンはすごく、その点が面白かった。なぜスーパーヒーローなのかっていう。
うん。
だからすごく自己言及的なんですよ、
うん、
あれは、
うん。
ある部分ではメタフィクションなので、うん、その点がね、
うん、そうだけどね、そう、メタフィクションじゃないけど、自己言及的じゃないかもしれないけど、スピリットも、そこの過程は面白かったな。なぜヒーローなのかっていう。
うん、だからまあ、その、やっぱりアメリカ文化内にね、社会内とそこら辺は関わってるだろうから。
でしょうね。
で、やっぱりその、向こうの方でもおそらくその、単純にね、強ければね、ヒーローになれないっていうかさ、なんかそういう、いろいろ問題が出てきてるだろうから、だからそういう中でこう、いろいろ捉え返しないでね、うん、なんか、新しい物語っていうか、新しいヒーロー像なり、なんか、っていうのは出てく
る。確か、この問題話せるかもな、
うん。
いくつか、ウォッチメンと、まあ、ダークナイトあたりとかで、
うん、
あるいはスーパーマンでもいいけど。
うん、
スーパーマンはやっぱり子供の時見たっていう、その影響が憧れに関しては強いのかもしれないんだけど、ただ、憧れって言っても本当に憧れってわけじゃなくて、まあそれは子供の頃の話であってね。何がやっぱり思い出が強いかって言ったら、一番ヒーローなんだよ。スーパーマンって言ったらわかりやすく。あの、今の目線で言うと、逆にヒーローなんだけど、これだけのことしかできない。限界があるとかね、そういうところに若干魅力を感じるんだけど、でもスーパーマンって手をかざすだけで何かができたり、目からなんかビーム出したり、ふーって吹いただけで飛行機が飛んだりとか、で思いっきり自由に空飛べて宇宙まで行けるでしょ、
うん、
で多分能力的には一番強いんだよね。だからその本当に意味でかんなんすごい力を持ってる、
うん、
まあスパンとかもちょっと強いかな。でもやっぱりスパイダーマンとかかなり限界あるし、バットマンやスピリットもそうだよね。
うん。
うん、だから結構、最近のあの、アメコミのヒーローものって、最近のっていうか映画化されてるヒーローものって、ハルクもそうだけど、元が人間だったりして、だけどスーパーマンの場合はさ、それこそのび太くんが、実はすごいみたいな、そういう願望も、ね、ヒーローの構造を、持ってて、やっぱくすぐるわけだよね。
うん。確かに。
まあ、そう、一番確か単純なヒーローも、そういう点で確か他のはね、そうではないよね。
うん。
バットマンなんか微妙なラインに身を置いてる感じだし。
うん。
うん、あれはね、スレスレの方がいるよね。紹介と言えるよね、あの人。
そうそう。ハルクなんかも、まあそう、怒った時に、っていうのはね、
そう、あれ危ない、さ、
そう、危ないんだよね。
危ない人だよね、あれ。
ちょっと危ない人だけどね、みんなね。バットマンも相当危ない、ね。
うん、まあ、じゃあ、そこら辺はね、ちょっと、
まあ、また、
また、改めて機会を作ってですね、はい、しようか。じゃあ、映画はこんなとこで終わって、じゃあ、残りでと漫画作品をいくつかね、ちょっと話してもらうことにすると、で、前にそのなんかアンケート、これまだ出してないんじゃないの？アンケート。出した
っけ？あ、出してないかも。
うん。
俺があれだったせいで。うん、
はいはい。まあじゃあ、ちょうどこれ上げるときに。
はい。
まあ最近読んだ漫画作品で、なんか面白かったやつをアンケートで書いて、うん、まあそこに被る作品をいくつか、うん、ちょっと話してみようと。で、じゃあまず、じゃあ、僕は読んでないけども、二人が読んでるっていう。じゃあ、レッドに知ってみようか。じゃあ、これは、R さんの方から、解説してもらうと。
ちょっと忘れかけてきてますけど、これなかなか出ないんで。で、山本直樹は、まあ、もともとエロ出身ですけど、
うん、
ここ10年ぐらい、その、カルト宗教のこと書いたり、
うん、
なんだけど、ビリーバーズか、と、その前に安住の地だっけな。まあ明らかにオウム以降の、
うん、
そういう作品を書いて
て、ね、
で、エロだか哲学だか宗教だかなんだかわかんない。でも、中心になってるのは人間を描くってことですね。
う
やっぱここが一番彼の絶対的な生身の人間だったり、だエロだったってね、その、なんつうか、人間の肉体とか、そのね、あの、山本凪独特の粘液を感じさせる肉体。で、そこの粘液から人と人とのつながりやら関係性を描こうとしてるような、エロを見ててもね、そういうものを、ま、目線みたいなものをすごく感じてたんだけど、でそれがだんだん先鋭化してって、アンジュヌシとかビリーバーズで、なんていうんですかね、そのカルト宗教とか扱って、で、しばらくでも読まなかったんですよ。で、気づいたら、このレッドっていう作品が出てきてて、
うん、
で、2巻ぐらいが出た時点で後追いで読んでったんですけど、
うん、
ああ、ついにここ手出したんだって思ったんですよ。
うん、
ビリーバーズあたりではそのカルト教団だったんですけど、一つの集団を描いたわけですよね。
うん、
ある種のその自閉する集団を描いてって、で、それは90年代以降の集団のあり方を書いた、
うん、
でレッドではこれタイトル、そのレッド1960から72っていうタイトルですよね、
うん、
でまあその革命、あの全教頭の時代を、全教頭っていうかまあ連合赤軍ですよね、
うん、そうですね、
をのまあなんていうのね、青春群像劇って書いてありますから、青春群像劇でもありつつ、
うん、
革命ものでもありつつ、
うん、
で、しかも、その、一番言っとかなきゃいけないのは、登場人物に番号が振ってあって、
うん、
で、何番目に死ぬとかっていうのがその番号順になってるっていう。
うんうん、
死因はもちろん、その内下場だの、なんだの、逮捕だの、いろいろ、それぞれ違うんだけど、死なない人には番号がついてるんです、
うんうん、
死ぬ人だけ番号がついてて、でいちいちその誰々がこの時何歳でどこどこの、山荘で逮捕されるまであと何日とか、
うん、
どこどこで死ぬまであと500日と10日とか、なんかそういう感じで出てくると、
うん、なるほど。じゃあ終わった時点
から、そうそう、終わった時点から結果はもう分かりつつ、そこの滅亡に向かってみんながこう走る、ひた走る駆られて、何かに駆られて、
うん、
でここに2巻の予告があるんですけど、革命、闘争、セックス、若者たちの差が加速していく、まあ、これが分かりやすいですね、
うん、
革命と闘争とセックスって感じなんです、
うん、
でその何かに駆られて加速していく、
うん、
その番号の順にね、終わりに向かって加速していく感じのドラマですよね、
うん、で、AI さんは読んだってことで、じゃあ、
うん、読みました、
感想言ってもらうと、
面白かったですね、うん、はい、まあ一応書くということで、
あ、そう、まあ、う
ん、はい、だからモデルにして、だからその永田洋子でしたっけ、
うん、
あれっぽいのも出てくるんですけど、まあ名前とか違うし、おそらく、なんだろう、その、完全にトレースはしてないっていうか、
うん、
まあモデルとしてるっていうくらいで、で、だけど逆にそれはいいのかなっていうね。
うん、
で結構淡々と描いてくるんですよね、これ、
うん
うん。その、なんていうのか、あんまり深入りしないというか、
うん、
個人個人の内面にね、
うん。
だからなんでこいつはこんなことしてんのっていう感じはずっとあるんですけど、
うんうん、
そう、むしろその、
それはあるね。
距離の取り方が、彼らにとってはもう自明になってるってところが感じられて、
だから自明になってることが見えるような距離の取り方でしょ、そのちゃんと描いてるね。それこそさあ、これこの世代の人たちでない人たち、あるいはこれを全く知らない人たちが読むと、何 なのこの人たちって思うよね、バカじゃないのって、
そうそう、
そういうツッコミを入れたくなるような感じで、全く感情移入できないような、
でもまあ、その、なんですか。結構、距離の取り方が逆に、うん、 うまいのかなっていうね。うん、でも面白いですよ。うん、そう。ただなんでこの人が、まあ、山本直樹がね、ここに行くのかよくわかんない。全然世代とか違うわけですよね、この人。
まあそりゃそうだよね。うん。
そう。ああ、
うん、それはなんか。
あっていいんですけど。
あ、あるとなんかあります？
だから一つはあの、やっぱ集団の中の人間、アンジュの人がビリーバーズの前で、群像劇って山本直樹書いてないんじゃないかなと思うんですけど、個々の人間、その、学校ものにしても、エロにしてもね、
うん、
集団っていうのは書いてないと思うんですけど、やっぱりそこになんか目がいってんのかなっていう。で、なんだろうね。
あのさ、なんか、恐怖の大王が降りてくるみたいなやつはなんだっけ？
あれ短編の。
いや、結構長いやつで。連載でやってたやつ。
うん、それは、いや、短編じゃないの？その、スピリッツかなんかに連載されてたでしょ？
そうです、そうです、スピリッツかな。
本だとあの、フラグメンツに入ってるんじゃない
か。あ、フラグメンツに入ってんのか、あれは。
うん、
フラグメンツってあの、SM のすごいやつですよね。
うん、もう入ってるやつね。僕は、かなり好きだけど。
はいはいはい。
あれはだから、そう。あれなんかさ、
はい、
ただ単に SM やってるだけじゃなくてさ、
はい、
なんか背景も描かれてるじゃない？そのつまりその街っていうかさ、
はい、そうですね。
なんか市長選挙かなんか、
はい、
なんかなんか、だからそういう、なんていうのかな、社会意識っていうかそういうのも、まあ、ある人なんだなっていうのは。
まあね、早稲田ですかね。
そうなんだ。
早稲田の国分でですかね。
なるほどね。
でもさ、こういうさ、なんていうのかな、引いた感じでここら辺を描いたのって日本ではあんまないんじゃないかな。この素材を。
これでも、レッダー面白いと思うね。俺山本直樹はあんま好きじゃないんだけど。レッドは面白かったです。
なるほど。まあ、ちなみにどこで連載されてるやつ？
これどこだ？
ですね。ちょっと調べましょうか、ウィキペディアで。
うん。
なんか最近重くてなぁ。ああ、これ。
講談社だから、あ、イブリングだ。
ああ。なるほど。うん。
そうだ、そうだね。イブリング、覚悟連載って書いてますね。
うん。
じゃあ、相当先だな、完結。
まあ、じゃあ、それがちょっとね、一つ注目点っていうかね。うん、確かに、まあ、その70年代、70年前後をね、振り返るっていうのは、
ね、面白いです、ね。
うん、
あと、暴力ですね、やっぱり。
うん、
暴力があった、うん、あった時代。で、今は暴力ってないわけじゃないんですね。
うん。
ない、はないわけじゃなくて、その、こういう集団暴力はないんだけれども。
うん。
でも、これはあれですよね。これこそ祭りの後の話ですよね。
そう、だからさっき描き方でさ。
そう。だって、安田講堂の陥落後の話だもんね、これ確か。
なるほどね。
全教徒が終わった後のから始まるから。
そう。あの、一巻でさ、ちょっと違和感があったのはさ、あ、こっから始めんだっていう感じなんだね。
そうそう。
もう、その、一からさ、問題が立ち上がるとこから書くんじゃなくて、かなり進展してるっていうかもう、そもそも。
終わってるだよ。
終わってる。そろそろ沈下するよ、沈下するよっていう なんだろう、説明もあったよね。今はもう沈下している頃であるみたいなさ、説明がなんかあったような気がするん
だ
よ、ね。
だからさ、これで、こっから、確か、誰か一人さ、抜けて、なんだっけ、こう、農業みたいな方に行くのがいるじゃん。ああいう、なんとか塾みたいなさ、なんだっけ、あったっけじゃないですか。その、全教徒運動が終わって、それで、結局その、一つの共産主義を、自分たちで実現していくために、こう、山梨かなんかに、こう、でっかい農地を買って、それで農薬とか使わないような、こう、自然と暮らすみたいな共同生活をして、そういう方に行ったのが一方でいてっていう。うん、だそこはなんか、1974なんかとこ問題意識が、ね、こう、被ってくるとこかなっていう。
1984か。
はい、1984すいません。
あるきね。
あるきのね。あれ、そう。そう。っていう感じですよね。
なるほどね。うん。なるほど。じゃあそういう点からちょっとね、振り返ってみると、確かに面白そうだね。
これはでも、岸さんも読んでみると面白いかも。
うん。じゃあ、ちょっと次の話に理解してもらうと、で、二人が読んでるっていう、やつで、じゃあ、モテキ。じゃあ、これは、R さん、また。
モテキも、30歳ぐらいで、なんか、で、カメラかデザインかなんか、そういう仕事してんのかな、
うん、
一応、フリーターではないんですけど、
うん、
で、独身で、微妙に恋愛経験あるけれど、確か、童貞じゃないのか、すれすれ童貞じゃなくて、彼女はいないと、
うん、
だけどその微妙にモテ期が来てる、
うん、
ですっごいいい女が集まってくるわけじゃないけど、
うん、
ちょっと手近な女が微妙に集まってくるみたいな、
うん、
そういう話で、でストーリーよりもなんかこう、細かい内面のモノローグとか、その男のね、
うん、
あと、その、一応男が主人公なんだけど、女側に、その内面が描かれることがあって、セリフが、うん。なんであいつは私を誘ってこないのとかさ、
うん、
その、ぐじぐじしてる男を、どう思ってるか、女側が。っていう、うん、そこの面も描かれたりして。で、あれ、女性作者だっけな。この間もなんかそんなこと言ってた。
うん。そうですよね、確か。
うん、女性作者なのかな。すっごいなんか細かいんですよ、その描写が。
うん。
内面の描写が。
うん、
で、そのセリフのやりとりがちょっと面白い。
うん。
ですよね。で、絵も、まあ、割と男性向けでもあるカチッとした絵なんで、
うん、
読みやすいし。
うん。
あれ青年誌ですからね、
うん。
で、一つやっぱ青年誌で、少女漫画ではなくて、少女漫画っぽい絵でもなくて、あれだけの、なんですか、恋愛漫画描けるっていうのもすごいと思うし。で、過去、あんま例がないですね。だから高橋留美子のメゾン一刻が、青年誌に乗って、で、一応、ラブコメなんで、最後の方、割合と正当な恋愛漫画になりますけど、
うん、
まあ、モテ期もね、恋愛漫画って言っていいのか分かんないけど、でもかなりそこにスポット当てた漫画で、で、男性が描いたのは一応あるじゃないですか。
うん、
なんだろう、何をあげればいいんだろう。
まあ、いろいろあるかもしれない。
いろいろありますよね。でも、女性作家が男性誌で男性も読めるぐらい、もう女性ももちろん読んでるでしょうけど、あのぐらいのレベルの恋愛漫画を描いたっていうのは他あんまない気がするんですよね。
うん。なるほど。で、じゃあ、AI さん？
はい。
もう読んだ っていう話です
ね。はい、一応、はい。
で、ちょっと、なんか言ってもらうと。
いやー、俺はですね、どうでもいいやっていう感じで言って、全然、だから別に他人のモテ期に興味はない。それしか感想がなくてですね、いや、ほんと感想ないんですよ。だからなんか、こうバーッと読んで、ふーんっていうね、うん、何が面白いのかっていう感じ。その、なんだろうな、漫画としてのうまさはあるような気がするんですけど、でも別に、だとしても別にどうでもいいっていう。
あれはさ、その人間ドラマとして見ると、割とドラマ剣としては結構いろいろ描いてるよね。で、ああ、あるあるっていう、その突拍子もないことじゃなくて、すごく等身大の30くらい前後の日常に密着した感じで話の流れが進んでって、で、なんていうかな、漫画を読んでってるよりはドラマを見てるって感覚に近いんだよね。
うん、
あのストーリー展開もすごくナチュラルかな。で、清種目の5年生に近いかな、ある意味では。
うん、
あそこら辺に近い感じがする。
そうかもね。だからもう。これはもう俺の個人的な問題で、もうあんまし、そういうのはいいですっていう、そういう感じですよね。
なるほどね。うん。じゃあまあ、これはこんな感じで、うん。まあまあ、ちょっとなんか、結構読まれてるみたいだからね。話題になってる作品みたいだから、一応ちょっと取り上げてみたと。じゃあ次にあの、AI さんがなんか絶賛してる、いや、お茶にごす。
あ、ですか。お茶にごすか。そうか。これはですね、西森博之の漫画で、
うん、
俺はあの、あれ以降、今日から俺は以降読んでなかったんですけど、
うんうん、
ほら、あれが人気になったじゃないですか。何でしたっけ。あの、男が女になっちまうよ。
ああ、あったね。あ、それも同じだったね。
はい。
あ天でしょ、オールキ
ッズ。ああ、そうだ。え、違います。
違います
。あれは、富樫義史。そうです
ね。そう。そんな、でもそんなやつ書いてなかったっけ。
そう、そんな感じ、ね。
あれ、アニメにもなったんだよね。
天でしょ、オールキッズ。違います。
あ、
天使な、この、ま、この、
はい、
うん。
そうそう。で全然あんま興味ないんで、そう。まあどうでもいいやみたいな感じだったんですけど、なんか、まあちょっとね、どっかでこう評価されてるのを見て、読んだんですね。そしたらかなり面白くて。で、素晴らしいのは、この人進化してるっていうね。なんていうかね、成長が描かれてるのが素晴らしいというね。
成長って
なんか、まあだから簡単に言うと、すげえ人相のおっかない男がいて、こう自分としてはもっとこうおとなしい生活を送りたいみたいな感じなわけですよ。で、そこでこう、高校に入った時に、こうおとなしい生活を送りたいと思ってるんですけど、こう顔が、怖いせいで喧嘩売られて、売られた喧嘩を買ってると、偉い目に遭っていくと、
うん。
で、このループから抜け出そうと思っていると、こう、新刊で、たまたま声かけてきた茶道部の部長が、
うん、
この人すごいいい人で、そう、震えながらもお茶どうですかみたいな感じでですね、
うん、
言ってくれてみたいな、そんな感じなんです。
うんうん、
で、なんていうのかな。だから、簡単に言うと、茶道には興味ないっていう、
うん。
うん。それが前提になってるんですけど、
うん、
その、なんていうのかな。この、主人公を導く人として、この部長がいて、
うん、
で、なんか、その関係が形作られていく中で、 こう、なんていうのかな。別に佐藤やってないんですけど、でも、なんか、こう、やってるわけですよ。っていう、そこら辺がね、すごく上手くて、びっくりしました。この人すごいって思いますよ。
なるほど。
なんか、なんだろうなぁ。ね。あれなんだっけ。だからなんか、一つ面白いのは、自分は心ないって思ってんですね、この人ね。
ん？どういうこと？
まあだから、あんましこう、その暴力の世界から抜け出すために人助けとかをこう始めたりするんですけど、
うん、
でも別に助けようが助けまいがどうとも思ってないわけですよ、
うん、
だからすごいこうかわいそうだな、助けてやんなきゃとかそういうのがなくて、
うん
うん、ただ一種のふりをしてるっていうか、
うん
う
ん、
そうっていう感じ で、
うん、
でだからそれを指摘されて、うん、結局、なんか、別に優しくねえんじゃねえみたいな感じのことを言われると、
うん、
ガーンと、うん、そう、俺はそうなんだって思うんですけど、ここでこの部長がすっごいいいわけですよ。
うん、
出てきて、大丈夫だよみたいな感じで言われると、
うん、
大丈夫な気になるっていう。
うん、
そう、それ全然何の成長もないはずなのに、
うん、
なんかその関係性そのものの中で、なんかね、よくわかんないけど、うまく成長していく感じがあって、
うん、
これがね、素晴らしいですね。なんとも言えないけど、
うん、
これ多分、いくらでも読み込められる気がする。
うん、なるほど。うん。まあ、そういう感じでね。うん。確かに、西村博之の展開も強いね、そう考えると。その、間にその天使の心の影響を挟んでさ。
はいはいはい。
うん。なんか全然こう、
うん、
なんかいろいろやってるっていう感じだよね。
そう。で、今日から俺はなんかは、まあ、3年間書いちゃうんですけど、
うん、
何も結局変わってないんですよ、
うん、
それは結構多くてある部分では、
うん、
最初か最後まで関係性が何も変わってかないっていう、
うん、
だけどこのお茶にオスは部長が結局辞めちゃう、
うん、
つまり1年間だけなんですよね、
うん、
で大学に行ってしまうその2年生の最初くらいでまでで終わるんですけれど、
うん、
なんかそのね、なんていうか、うん、こう要するに自分の中で一人人が重要な人ができて、その人がこういなくなっていくっていう中で、いろいろ考えて、なんかその考えてることとかも。表に出てこないんですね、
うん、
無表情の顔のままで何考えてるのかわかんないけどでも考えてて、
うん、
でそれはブラックボックスとしてあって、うん、でアウトプットとして行動だけが そこに示されてる、
うん、
でだから一見するとこいつの行動何がしたのかわかんないっていう感じなんですけれども、うんでもまあそれはなんかずっとこう奥底で自分はこうしようとか部長いなくなってしまってどうすればいいんだとかそういうこういろいろなものがあってそれがベースにあってこう行動として現れてきてるっていうのがこうわかるわけですよ。これはすごい描き方としてうまいんじゃないかなという感じですね。
なるほどね。他に2作品ぐらい語ろうかなと思ってたんだけど。
はい。
ちょっともうあと5分しかなくなっちゃったな。
あ、そう
まあこれいいか。
あと何ですか。
あと、ちはやふるとさ。
ああ。
まあね。
ああ。そうです。
それよりはね、僕は、ちょっと紹介したいのは、これも大したことないんですけど、少しだけ面白かったんで、石黒正和って、それ待ち前、ここでも紹介した、それでも街が回ってるの、あの人もミステリーと SF が好きな人なんですけど、その人が推薦の、第七女子会方向、第七女子会方向っていう、女子高生キテレツ SF 日常漫画っていうなんですけど、まあ、二人の女子高生がある友達選定システムって、高校に入ると、ペアで友達を組まされて3年間それと友達にならなきゃいけないっていう、まあそういうシステムで入るんですね。で、まあそれじゃなくて、その中で、まあいろいろ毎回 SF 的な設定が、道具とか設定があって、その中で日常でもその日常が描かれるっていう話なんですけど、面白いのは、首に、なんか機械がついてて、そのポチッと押すと、顔がもやーって言って、他人からわかんなくなるんです。もやーっとしだして、膜みたいなのが、液体みたいなのがかかるんですね。なぜそうなったかっていうと、私たちの 顔は個人情報の塊だから、顔隠し君大発売って言って、でそれを顔がバレないようにするって。で、チッて押してそれやってる場合は、この顔も涼しくて気持ちいいとかね。で、要はそのうち性別も名前も個人情報とか言ってシークレットにされる時代が来るっていう。で、なんだろうな。そんな話とかね。まあ、その状態で一応ドタバタ日常コメディが展開されるんですけど、あと面白かったのはデジタル天国って言って、人間の心がデータ抽出できるようになって、その年間で数千万の人たちが死後デジタル天国で再生しているっていう。で、イメージはスキャンされて、そのパソコン内の中でも本人の画像の、画像が本人の心を持ってシャッと。で、最終的に現実世界でいつかその人工の自分と同じ体が作られるのをみんな天国で待ってるっていう。で、自分も生きてるんだけれど、パソコンを通して、その死んだ人のデジタル天国にいる死んだ心と会話したり、することができる、あったりすることができる。でも、基本、そういう SF 設定なんだけど、基本は、なんつうかな。本当に女子高生の学園ものと変わらないんです。
なるほど。
そこら辺の話はね、でも面白かったですね。デジタル天候の話。あと個人情報が行き過ぎて顔まで個人情報になってる。
なるほど、うん。これらコミック流って書いてありますね。
なんだかわかんないですけどね、これね。
うん。まあそういうのもあると。
なるほど。
だからまあやっぱり漫画はすごい多様で、なんか裾野が広くなっちゃって、こう、なんか漫画読んでるって言ってもなんか全然話が合わないっていうのは。
あります
よ、ね。から、まあ、その中でもね、それなりに読んだって、その話が合うやつをちょっと今日は取り上げてみたって感じで。で、まあ、バクマンとかそういうのはちょっといずれまた機会も設けて、まあ、語ることにしましょうと。じゃあ、今日はこれぐらいでいいかな。
よし。
はい。
じゃあ、お疲れ様でした。
はい。
お疲れ様です。